アグリッパ王の要請でフェストス総督が開催した公聴会が終わりました。その聴聞会で最後の結論を出した人はアグリッパ王やフェストス総督ではなく未結衆の身であるパウロでした。華やかな冠服と礼服を着て異性を誇示しているフェストス総督とアグリッパ王一行に向かってみすぼらしい身なりのパウロは、鎖につながれることは別にして、会場にいる人が皆自分のようになることを神に祈ると宣言したのです。そう言ってからパウロは聴聞会場から退場しました。聴聞会場にいた山積者たちは、それ以降はパウロを見ることができませんでした。しかし聴聞会場にいた人が皆自分のようになることを神に祈ると、堂々と宣言したパウロの姿と声は、時間が経つにつれ、彼らの心の中にさらにはっきりと蘇ったことでしょう。先に申し上げましたように、人の退場は必ず新しい次元の登場につながるからです。パウロのように人生の舞台で正しい道をたどった人だけが正しく退場し正しく登場することができるわけで、歴史の地平は常にそのような人々によって改められてきたのです。26章30節です。そこで王が立ち上がり、総督もベルニケや武跡の者も立ち上がった。聴聞会が終わると参加者は皆席から立ち上がりました。当時の霊典に基づいて、アグリッパ王とフェストス総督、そして王妃ベルニケが順に立ち上がり、その次に残りの人々が一緒に立ち上がりました。26章31節です。彼らは退場してから、あの男は死刑や投獄にあたるようなことは何もしていない、と話し合った。彼らは片隅に群がって、パウロは死刑や拘禁されるべき違法行為はしていないと話し合いました。韓国語で話すと翻訳されているギリシャ語の動詞ラルレオは原文に未完了形として記録されています。これは彼らがお互いにパウロの無罪を繰り返し話し合ったことを意味しています。26章32節です。アグリッパ王はフェストスに、あの男は皇帝に上訴さえしていなければ釈放してもらえただろうに、と言った。アグリッパ王とフェストス総督も同じ考えでした。アグリッパ王はフェストス総督に、もしパウロが皇帝に上訴していなかったら釈放されたはずだと言いました。現実的な観点から見ると、アグリッパ王のその判断は正しかったのです。パウロはローマ帝国の実定法に違反していないので、皇帝に上訴さえしていなかったら、間違いなく直ちに釈放されたはずでした。しかし、アグリッパ王のそのような判断は、神様の摂理を全く考えていない、人間的な一人合点でした。パウロを憎悪していたユダヤ人たちは暗殺団を組織してまで執拗にパウロを殺そうとしていました。パウロが主のヒペレテスとマルティスとして自分の最後の人生を投じるべきところは帝国の心臓、ローマでした。カイザリアからローマまでの距離はなんと2240km もありました。もしパウロが釈放されていたら、2240km も離れたローマに着く前に、ユダヤ人暗殺団によって殺されるのは火を見るより明らかでした。パウロにとってローマに行く最も安全な道は、ローマ市民の資格でローマ皇帝に上訴することでした。よくご存知のように、皇帝に上訴したローマ市民は、 皇帝の法廷に立つまで、ローマ帝国が保護しなければならないからです。パウロが無罪でありながらも皇帝に上訴したのは、パウロの考えが足りなかったり、法律的な知識不足によるものではありませんでした。ユダヤ人の自分をローマ市民として生まれさせてくださった神様の摂理を、パウロは理解していたからでした。皇帝への上訴を通じて、自分を安全にローマまで導こうとされる神様の摂理をです。神様は人間に一つではなく、二つの目をくださいました。にもかかわらず、ほとんどの人々は神様からいただいた二つの目を持っていながらも、目前の現実だけを追いかける片目のような人生を生きていると申し上げたことがあります。神の人は神様からいただいた一つの目で目の前の現実を直視しつつ、もう一つの目では見えない向こうの神様の摂理を見るようにしなければならないとお話したことがあります。このような意味から、アグリッパ王がいくら王として選ぶっていても、皇帝に上訴さえしていなかったら、パウロは釈放されたであろうと即断した彼は、神様の摂理を見ることができない片目の人間に過ぎなかったのです。一方、パウロは、名実ともに二つの目の持ち主でした。彼には現実を直視する一つの目と、現実を超えて目に見えない神様の摂理を眺めるもう一つの目が、いずれも正常に動作していたのです。パウロは前任総督フェリクスに賄賂を捧げなかったという、罪とも言えない罪のために、2年間獄中生活をしながらも、少しも悔やんだり絶望したりしませんでした。むしろその獄中生活を通じて、ローマ帝国の保護の中で、安全に自分をローマにまで導いていこうとなさる神様の摂理を見ました。そこで彼は罪を犯していないにもかかわらず、ローマ皇帝に上訴をしました。両目の人間として生きるパウロのこのような行動を、二つの目を持っていながらも片目でしか見れないアグリッパ王やフェストス総督に理解できるはずがありません。では私たちも片目ではなく、パウロのように神様からいただいた二つの目で、本文27章1節から2節を読んでみましょう。私たちがイタリアへ向かって船出することに決まったとき、パウロと他の数名の囚人は皇帝直属部隊の百人隊長ユリウスという者に引き渡された。私たちはアジア州沿岸の各地に寄港することになっているアドラミティオン港の船に乗って出港した。テサロニケ出身のマケドニア人アリストタルコも一緒であった。本文の時期は紀元60年、ちょうど夏が終わり、秋が始まろうとしていた頃と推定されます。当時、地中海が荒れる9月中旬から3月までは、地中海の航海には特別の注意が必要でしたし、特に大型や小型の台風が相次ぐ11月中旬から1月末までは、地中海の航海は全面的に禁止されていました。フェストス総督は皇帝に上訴したパウロが、地中海の航海が全面禁止される前に、ローマのあるイタリア半島に到着できるよう、急いでパウロをカイザリアから出発させました。ここで本文一節の主語が、一人称複数形の代名詞である、私たちになっていることにまず注目する必要があります。 それは使徒言行録を記録したルカがパウロと再び合流したことを意味します。使徒言行録16章からパウロと同行を始めた医師ルカは、パウロがカイザリアのヘロデの宮廷に拘禁されていた2年間、パウロの釈放を待ち続けていました。そして皇帝に上訴したパウロがローマへの航海に出るとき、パウロと再び同行したのです。医師ルカにとっては、パウロがどこへ行こうとも一緒に同行しながら、そばでパウロを助け、パウロの業績を記録することが彼の使命でした。パウロと同行した人の中には、マケドニアのテサロニケ人アリスタルコもいました。パウロの第三次伝道旅行当時、エペソからパウロと同行し始めたアリスタルコも、コロサイ人への手紙4章10節とピレモネの手紙1章24節によると、ローマに到着したパウロが生を終えるまでずっとパウロのそばにいました。アリスタルコもムルカのようにパウロのそばでパウロを助けることを自分の使命と考えた人でした。私たちが知っているパウロはこのように、主がそばに備えてくださった道路者たちの助けによって、使徒としての使命を果たすことができたのです。本文一節によると、パウロと一緒に他の数名の囚人もローマに移送されました。皇帝に上訴した未結集のパウロとは違って、本文で彼らが囚人と断定して表現されていることから、おそらく彼らは円形競技場で猛獣の餌食にされる死刑囚だったと推定されています。フェストス総督はパウロとその囚人をローマにまで護送する責任を皇帝の直属部隊であるアウグストゥス隊の百人隊長ユリウスに任せました。しかし、百人隊長ユリウスが一人でパウロと囚人を護送する責任を負っていたわけではありませんでした。百人隊長は百人の兵士を統率する司令官です。これから見ていきたいと思いますが、31節に百人隊長と兵士たちと証言されており、さらに37節では船に乗船した人の数を276人と記していることから、百人隊長ユリウスとその配下の兵下すべてが動員されたことがわかります。百人隊長ユリウスはカイザリアからローマに直行する船がなかったため、今日のシリアとトルコ大陸の海岸を航海する貿易船アドラミティオン号の船に乗船しました。いよいよパウロのローマへの航海が始まったのです。2年間の獄中生活の後に、未結集のみでローマに移送されるからといって、パウロが嘆き絶望したでしょうか。いいえ、むしろその逆でした。神様はローマで福音を証言するパウロのために、皇帝の直属部隊であるアウグストゥス隊の百人隊長ユリウスと彼の部下たちにパウロの警護を任せたのです。エルサレムで逮捕されたパウロがカイザリアに移送される時も470人の兵士の護衛を受けるようになさった神様は、カイザリアからローマまで 2240km に及ぶ距離を移動する間、ずっとローマ皇帝の直属部隊アウグスト隊の百人隊長ユリウスとその配下の部下による密着警護を日夜受けるようにしてくださったのです。その神秘な主の摂理を見る目を持っていたパウロにとって、百人隊長ユリウスと彼の部下たちは単なるローマの軍人ではありませんでした。彼らこそパウロを守り、 責任を持って守ってくださる神様の驚くべき繊細なタッチでした。パオロの心は神様を深く、そして高く称賛せざるを得なかったことでしょう。神の摂理という観点で、今度はパオロと共に船に乗船した百人隊長のユリウスとその部下たち、そして他の囚人たちに注目してみましょう。私たちはパオロを護送する責任者であるユリウスという人がアウグストゥス隊の百人隊長であるということ以外には何も知りません。彼の部下についてはなおさらです。共に乗船した囚人たちも同じです。聖書は彼らの名前はもちろん、彼らに関するいかなる情報も提供していません。にもかかわらず、私たちが彼らに注目せざるを得ない理由は、ローマまでの約半年間、パオロと共にした彼らが全員、イエス・キリストの救いを経験したからです。地中海がひっくり返るほどの死の強風の中で、彼らは皆、パオロを通してイエス・キリストの救いを得ました。当時、イスラエルに駐屯していたローマ軍は合計6000人ほどでした。その6000人の中で100人の兵士を統率する百人隊長は60人もいました。こんなに多くの百人隊長の中から、なぜとりわけユリウスという者がパオロを護送する責任者として選ばれ、救いの恵みを授かったでしょうか。ユリウスの家紋が有力だったからでしょうか。主が有力家紋の出身者を望んだなら、エルサレムの名門家の出身者を選ばれたでしょう。ユリウスの階級が高かったからでしょうか。高い階級が必要であったなら、将軍や総督を呼ばれたことでしょう。なのに、どうしてユリウスがパオロと共に救いの船に乗ることになったのか。私たちはその理由を説明できません。ユリウスの部下たちも同じです。イスラエルに駐屯していた6000人のローマ軍の中で、どうしてとりわけ彼らが百人隊長のユリウスのもとに配属され、救いの船に乗船する恵みを被ったか。私たちにはその理由もわかりません。また本文の囚人たちはどうですか？当時イスラエルにはカイザリアにだけ監獄があったわけではありません。イスラエルの主要都市すべてに監獄がありました。その多くの監獄には多くの囚人たちが投獄されていたでしょう。その多くの囚人の中で、どうして今日の本文に出てくる囚人たちが救いの船に乗る恵みを授かったでしょうか。彼らが囚人の中で最も道徳的かつ倫理的だったからですか。主がそのような人を必要となさっておられたなら、囚人たちではなく、少なくとも外面的には誰よりも道徳的なパリサイ人を選ばれたでしょう。なのに、どのようにして本文の囚人たちが救いの恵みを授かったのか、私たちはその理由も知りません。また、これだけではありません。イサクの妻であるリベカが双子を妊娠したときに、神がまだ生まれてもいないヤコブとエサオの中から、なぜヤコブを選ばれたのか。私たちはこの理由も知りません。ヤコブの12人の息子の中から、なぜ4番目のユダがキリストの先祖として選ばれたのか。 その理由も知りません。エッサイの8人の息子のうち、なぜ末っ子であるダビデがイスラエルの王として選ばれたのか。イスラエルの多くの女性の中から、なぜ貧しいナザレに住む身分の低いマリアがイエス・キリストを産む聖母マリアとして選ばれたのか。その理由を知る由もありません。パウロもやはり神様を否定し、教会を迫害していた自分を、なぜ神様が主のヒペレテスとマルティスとして選ばれたのか、いくら考えてもその理由がわかりませんでした。長い間、黙想した末に、パウロが出した答えは、神様が世界の創造以前から自分を選択なさったということでした。つまり、神様の絶対的な愛、到底説明することのできない神様の不思議な愛が、自分を選んでくださったということです。パウロとしてはこれ以外に説明できる道がありませんでした。その神様の愛をパウロは次のように告白しています。ローマ人への手紙8章35節から39節、9節までです。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか、患難か、苦悩か、迫害か、飢えか、裸か、危難か、剣か、私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りである。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。私は確信する死も生も、天使も支配者も、現在のものも、将来のものも、力あるものも、高いものも、深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにおける神の愛から、私たちを引き離すことはできないのである。神様がイエス様を通して、先に施してくださった絶対的な愛、パウロの理性と知性では説明することさえできない神様の不思議な愛のおかげで、パウロは主のヒペレテスとマルティスとして生きながら、自分の命さえ惜しまぬことができました。このような観点から27章1節をもう一度読んでみましょう。私たちがイタリアへ向かって船出することに決まったとき、パウロと他の数名の囚人は皇帝直属部隊の100人隊長ユリウスというものに引き渡された。ローマ総督フェストスは、パウロと他の数名の囚人を100人隊長のユリウスに任せました。100人隊長のユリウスが総督から権限を委任された護送責任者となったのです。しかしこれは本文を片方の目をつぶってみたも同然です。目に見える現実の向こう側に、目に見えない神様の摂理を見る目で見たら、本文は全く違う話になります。神様が救いを与えようと決心なさった百人隊長のユリウスとその部下たち、そして数名の囚人たちを神様はパウロに任せられたのです。彼らの魂を、彼らの命を、神様はパウロの手に委ねられたのです。愛するパウロ、私が救いを与えたい人たちをあなたの手に委ねます。ローマに着くまで、 あなたが彼らを私に導くと確信しています。彼らが共に乗船したアドラミティオン港の船が、ぼうぼうと広がる海に向かって前に進んでいます。この船の責任者は、船主でも船長でもなく、百人隊長のユリウスでもありませんでした。神に任命された責任者は、パウロでした。この船にの乗船した人々の命は、たった一人、パウロにかかっていました。このように尊い使命を任せるために、神様はパウロに言葉では説明できない不思議な愛を施してくださいました。パウロは約半年間にわたり地中海を横断しながら、その使命を完璧に遂行しました。そしてイギリスの歴史家トインビーの指摘のように、パウロが乗船したこの一隻の船によってヨーロッパの歴史は新しくなりました。パウロがこの船に乗っていなければヨーロッパは今日のようなヨーロッパにはなれなかったことでしょう。神様はローマ皇帝に上訴するパウロにヨーロッパも任せられました。そしてパウロは結果的にその使命までも完遂したのです。このアドラミティオン港の船がまさに私たちの家庭であり、私たちの仕事場であり、私たちの学校であり、この地の教会であり、この社会であり、この世界であるという事実をご存知ですか？このアドラミティオン港の船を私たちに任せるために、神様が私たちにこんなにも不思議な愛を施してくださったことをご存知ですか？イエス様が私たちのような罪人の代わりに十字架の生贄として亡くなられた後、3日後に復活なさった理由は何ですか？この世界にはまだ救いの恵みを授かっていない人がもっと多くいませんか？にもかかわらず、神様が私たちに先に救いの恵みを授けてくださった理由は何ですか？私たちの地位が高いからですか？私たちがお金持ちだからですか？神様が地位が高くてお金の多い人を好きなら、力の強い国の大統領や世界トップ100の富豪だけを相手になさいませんか？私たちがこの世界で最も道徳的で倫理的な人間だから、救いの恵みを先に授かりましたか？決してそうでないということを、私たち自身がもっとよく知ってはいませんか？にもかかわらず神様は私たちに先に救いの恵みを授けてくださった理由は一体何でしょうか？私たちもやはりそれは到底知ることも説明することもできない神様の絶対的かつ不思議な愛のおかげだと答えるしかありません。しかし、一つだけははっきりと答えることができます。神様が私たちにこんなにも不思議な愛を施してくださった理由は、神様が救おうとなさる人々が乗ったアドラミティオン港の船を私たちに任せるためなのです。私たちのためのイエス様の死とよみがえりをたたえ、黙想する四旬節第五の主日を迎えて、神様が私たちにそれぞれ任せられた私たちのアドラミティオン港の船を考えてみましょう。その船に乗船した人々の状態はどうですか？ 私たちによって彼らの魂と命が生き返っていますか？それともむしろしぼんでいますか？人生の末年を迎えたパウロは老衰し傍若でしたが、この一人の人によって彼と共に乗船した276人が地中海の強風の中で全員救いの恵みを授かりました。私たちもやはりパウロのように私たちの両目をしっかり開いて、この世界のいかなる強風の中でも神様が私たちにそれぞれ任せてくださったアドラミティオン港の船をきちんと導く主のヒペレテスとバルティスとなりましょう。私たちがいくら小さな存在だとしても、私たちを生かすために亡くなられ、3日後に復活なさった主が、私たちを通して私たちのアドラミティオン港の船に乗船した人々にも、救いの恵みを授けてくださることでしょう。そして2000年前にアドラミティオン港の船に乗船したパウロを通して、ヨーロッパの歴史が新しくなったように、私たちそれぞれのアドラミティオン港の船を率いる私たちを通して、この時代の歴史もやはり新しくなることでしょう。その命の歴史を成し遂げるために、神様は私たちにこんなにも不思議な愛を施してくださり、そして今のこの時間にもその愛を持って、私たちと共になさっておられます。お祈りしましょう。説明できない不思議な愛で教会を迫害していたパウロを救ってくださった主、その愛で百人隊長のユリウスとその部下たち、そして他の囚人たちをパウロに任せられ、パウロと共にアドラミティオン港の船に乗船させ、救ってくださった主。主がその不思議で絶対的な愛で私たちにも救いの恵みを授けてくださり、私たちを罪と死の淵から救ってくださったことに感謝します。私たちのための主の死とよみがえりをたたえ、黙想する主殉節、第五の主日を迎え、これから私たち皆が主の不思議な愛に正しく応える主の弟子になれるようにしてください。この世界のいかなる強風の中でも私たちの両目をしっかり開いて、私たちそれぞれに任せてくださったアドラミティオン港の船を最後まで責任取る主のヒペレテスとマルティスになれるようにしてください。こうして私たちの家庭というアドラミティオン港の船が、私たちの仕事場というアドラミティオン港の船が、私たちの学校というアドラミティオン港の船が、この地の教会というアドラミティオン港の船が、大韓民国というアドラミティオン港の船が、地球村というアドラミティオン港の船が、毎日新しくなる命の歴史が続くようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。